最後15分ぐらいね、時間がありますので、このルギとこう私が話してきたこととか、その話してる時になんかピッてひらめいたり気づいたことがありましたら、いよいよ Q&A の時間を取りたいと思うんですね。では、どなたかぜひこのチャンス、東京でしか、まあ、質疑応答の時間ないんですね。よかったら質問ありませんか？はい、では今、マイクを回しますのでお待ちください。
すいません、お時間いただきありがとうござい
はい、
ま
あ
す。
りがとうございます。
阿波野と申します。よろ
は
し
い、
くお願
アーナ
い
さん、
し
ようこ
ま
そ。は
す。ありがとうございます。先ほどすごく興味深かったんですけど、まあ、その人との関係性において、特に私は職場での関係性についてお伺いしたいと思います。職場で先輩の方がいらして、まあ、私和菓子屋さんでちょっとパートをしていて接客してるんですね。で、先輩の方がとてもいい方なんですけれども、毎日毎日ご自分のご家庭でお姑さん、大悟風に言うと BBA のお世話がすごく大変で、そのことをこう結構ネガティブに発信されるんですね。で、あんまり聞きたくないなっていうのが正直にあって、だけれども、完全に無視しちゃうと、あちらの方がなんかこう黒をずんでいくのを感じるんですよ。でも、あんまりそうですよねって聞きすぎちゃうと、今度はなんかちょっと自分も濁っていくのを感じるんですよ。そういう時って、なんかお互いを愛の視点で見ながら上手にお付き合いしていくにはどうしたらいいでしょうか？
ですか。どうぞ先に。はい。
それは、まあ、大体そういう気になる相手っていうのは自分の合わせ鏡なんですよ。だから自分の中にそういうところっていうのがあるんですよね。それって何か分かりますか？
私の場合は多分母親への気持ちだと思います。は
そうですよね。
い。はい。
で、あなたのね、職場の状態、今ちょっと見てもいいですか？
どうぞ。
そうすると、自分がね、
はい。
こう満たされるかどうかっていうのが
はい。
不安でいるんですよ、あなたが。職場でね。
はい。はい。
すごく真面目に仕事されてますよね、普段ね。
多分。
ね、うん。だけども、そのね、上司でしたっけ？
はい。
の人からしたら、潜在意識で伝わっちゃうんですよ、意識って、気持ちってね。だから、自分は満たされるんだろうかって不安な気持ちで働いていると、結局ネガティブな周波数が伝わってるんで、ネガティブなことを言いたくなっちゃうんですよ、その彼も。
男の人じゃなくて、
あ、女
女
の人
の
です
人
ね。
なん
すい
で
ます せん。
よ。
女の人ですよね。言いたくなっちゃうんですよ。なので、自分を変えることで、まあ、その相手っていうのも、変わりますよね。
なんかだいぶ減ってきたんですけど、
うん。
あともうちょっと、どうしたらいいの
なん
か
か
なってい
ね、
うのがあっ
その
て。
ね、僕が今、その男の人見えたのがね、あなたの中でね、すごくね、男の人に満たされたいっていうのがすごくこう出てくるんですよ。
わかります。
うん。だから、もうそれをね、こう、ダイレクトに、まずこう、実現していった方が、そこに蓋をして、うん、いかない。だから、実はもうね、その男の人の方が、より、ネガティブな扱いをしちゃうかもしれないです、あなたに。
そうですか。
う
実際だと前
ん。うん。
よりも全然その男性一人いらっしゃるんですけ
う
ど、すごい親
ん。
切にはなってきてくれてるんですよ。なんか気
あ
を使ってくれたりと
あ。まあ、
か。
それは昔よりあなたのどんどん変わってきてるからと思うんですけど。なので、さらにすごくこう、今ね、このワンネスっていうタイミングって、多分、そのいろんなヒーリングセッションを受けても、何回も何回も同じトラウマを手放してきても、手放しきれてないものっていうのを、最終的に手放すタイミングだったりするんですよね。なので、もう一度そこを最終的にトライしたらいいと思います。まだ多分その男性との、男の人のパートナーシップっていうのが満たされてないと思うんで、うん、そこをもう一度、こう、なんていうかな、男性に対する信頼とか、うん、そういうものをちゃんとしていくといいと思いますけど。
わかりました。そうですね、私結婚してから男性不信になっちゃったんで、そこはやっ
う
ぱり自分でもネックだと思ってます。
ん。うん。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。これを全体的なレベルに引き上げて見ていくと、まあ、自分の人間関係の中で、まあ、職場であろうがどこであろうが本当に、まあ誰かの悪口とか要はネガティブな言葉を吐く人といっぱいいると思うんですね。で、第一段階というのは、まあ、いい人だから皆さんきっと聞いてあげるわけですよね。で、ずっと聞いているわけじゃなくて、これはよく私スピリチュアルソウルコーチとかでもね、コーチングのところでよく使うんですけど、じゃああなたはどうしたいんですか。もうそれだけなんですよ。要はそのゲームの中にぐるぐる入っていけなくて、あ、この間それ同じこと言ってたけど、あの時はこうしたいって言ってたけどどうしたいの。究極にワンネスのコミュニケーションっていうのはこの塾でもやるんですけども、そのワンネスコミュニケーションっていうのは決してその人のドラマの中に自分も入って疲れるはずがないわけです。はい、どうしたいのか、それだけなんですね。要は選択、自由意志で選択してるんです、その人もね。だからこう自分の癒しのために現れてきているっていうことも理解し、さっきロキが言ったように、それと同時に、その職場の相手との関係性において、そこは現実的にはこの2人の関係があるわけですよね。そしてそこをやめてもらう。まず今度そのあなたはどうしたいかっていうのを究極に言うじゃないですか。それって結構サポートになってると思うんですよね。でそれで何らかのアクションが、相手も変わっていく、そして同時に自分は、自分のパートナーシップのことでクリアにしていく。さっきの彼女の場合だったらね。でもう一つはですね、もしかして今ここでこの話をすることが私たちの最高最善っていう質問があるんです。ここって職場じゃないのかなって。これって私オーナーだからよく、オーナーがパッと見たらすごいね、残念なことに思うよね。そしたら結局はその何に貢献したいかっていうところにワンネスの意識っていうのは持ち上げてみてほしいんですよ。その視点をシフトするっていうのは自分のシフトだけであって、ワンネスの人は、そのワンネスのコミュニケーターというのはその相手の視点だけではなくて、今ここにあるで、それは全てにおいて今この話をすることが最善であるかどうかっていうところの意識づけ、まあ、ある種気づきの種をまくみたいなもんですね。はい、だから明らかに、実際に、そこの、職場で、お姑さんでした、その話っていうのは全く関係のない話ですね。だから逆に言うとある種境界線をしっかりと持ちながら、明らかにこれは私たち、そしてこの、お菓子屋さんにとっての最高3000のことやってんのかっていう、本当に真実を、ある種、まあ、真実の剣をピヨーンって伸ばすみたいな、そういう意識なんですね。それもすごく正直に、相手とつながる愛の周波数でそれを言うんですよ。わかりますか？あなたがやってること間違ってるって言ってんじゃないんですね。これは私たち、あなたと、そしてこの環境においての最善かっていうのが一つの、こう、伝えていきたい質問の一つですね。ワンネスコミュニケーションの。はい。これは、どんな状況においても使えますね。はい。はい、ありがとうございます。で、まだ、あと一人か二人ぐらい質問ができると思うんです。はい。手を挙げていただいてますので、ちょっとお待ちください。マイクを回します。
今日初めてお目にかかります。松岡と申します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
実はこちらに来る前に愛宕神社に参拝しまして、でそこは出世の石段というのが有名で、今年もなんとか登りきれたと思ってあれしたんですけれども、その後、参拝終わってからベンチに腰掛けて缶コーヒーを飲みながらふっと考えたのが、先ほどこれからは競争とか頑張ってこう出世するっていうのがなくなるっていうことだったんですけど、なんか缶コーヒーを飲んで、あ、天気がいいな、花が咲き始めたなっていうのを感じることが私はすごく幸せで、で、まあ、今母の介護で仕事を辞めたことってこともあるんですけど、出世ってなんだろうなって、私には関係ないなっていうのがちょっと浮かんだんですね。で、まあ、多分その方のいらっしゃる、職場で上司であったりリーダーであったりっていう方々はやっぱりそれなりの成果を求められるでしょうし、その達成感なり自分がこの会社をこういうふうにしたいっていうふうな純粋に目標を持っている方にとってはそれが実現したのがある意味出世なのかなと思ったりもするんですけど、これからってその出世とかってどういうふうに考えたらいいのかというのと、先ほどオリンピックの時に純粋に頑張ってスポーツが好きでやってる方はっていうことだったんですけど、そうすると プロのスポーツ選手とかっていうのはこれからちょっとどんな風な感じになっていくんでしょうか。やはり、まあ、プロなので勝つのが当たり前ですけど、勝つことによってその収入というか、報酬が上がるっていうところがあると思うんですが、
はい、わかりました。
その2点です。
はい、ですね、まずね、そのスポーツに関してなんですけど、これは、まあ、女性制の時代に入ることによって、まあ、変わるような動きももちろんあることはあるんですよね。例えば僕もずっと格闘技やってたけども、一時期すごく、ね、すごく流行ってたけど、今すごく廃れてしまったでしょ。これ女性制ってことですね。でも、ワンネスっていうものにどんどんシフトするんで、実はその男性原理っていうのも全くなくなるわけじゃないんですよね。で、それも、例えばスポーツとかそういうものも、なんだろうな、遊びの一つだったりするじゃないですか。で、誰しもね、副人格っていうのがあって、なんだろう、出し切れてない自分ってどっかにあるんですよね。いろんな自分がいて、それを満たすことで、まあそういうのちょっとこの90日のコースでもやるんですけど、満たすことでもうすごい元気になるとかあるじゃないですか。そういう意味でのスポーツっていうのは、まあ、なんか衰退することはないですね。だから最近どんどん、伸びてきているものって言ったら、だから形態が少し変わってきていて、ダンスとかヨガとか、人と競わないものは伸びてるでしょ。だからそういうふうにシフトはしていくとは思いますけどね。はい。で、あとは、何でしたっけ、出生とかでしたっけ。まあ、それは、もう、まあ、どうでもいいっていうか、まあ、まあ、好きに生きてりゃいいっていう感じですよね。で、僕はあんまり出世したいとかっていう気持ちで、もう、もともとはあんまりなかったんで、自分が気持ちいい生活してれば、それ一番いいですよね。人に認められても認められなくても、まあ、どっちでも、それがヤウルズの神の世界だから、そう、まあ、どうでもいいですよね。で、好きなことやってて、受け入れればそれでいいでしょうし、はい。で、あと、でもあなたに関しては、すごく人のことを満たしたいって思いがすごい強いですよね。
あ、そうですか？
うん。
ちょっと、割と、今日こちらに来る、時に時間があるので、
はい、
今日メールをいただいて、
はい、
これからこのごちゃごちゃしてる地球上をどういうふうにしていったらいいんだろうっていうくらいな気持ちで参加しているので、
うんうん、
自分についての内観もできてませんし、
うんうん、
ちょっとこういったワンネスについてのあれもできてないんですけど、
いやでもその気持ちは素晴らしいですよ。それはすごく、ね、いろんなものを満たしたいとかね、いう思いじゃないですか。でも、エネルギーっていうのがね、いろいろあって、これからは思考よりも心とか感じるっていうのがすごい大事になってくる時代なんですよ。
はい。
で、それの思考のエネルギーがすごく大きいんで、もっとね、感じるとか、その心をすごい大事にすると、すっごい豊かになりますよ。
はい。
うん、いろんな意味でね、人間関係とか、いろんな経済とかね、すごく愛に溢れた感じになって、あなたのこの先祖の男性の、ね、先祖たちがすごくそれサポートしてるんですよ。
はは、
うん、やりたいことをちゃんとやるかなって、それをすっごい見守ってる。人に尽くして終わらないかなって。
あ、
うん、
なんかちょっと怖いくらいですね。
うん、
今の自分の、環境でのジレンマが、うん、そうですね、母の介護をして、で、うん、私は結婚に失敗して、旦那も子供もあと兄弟もいないので、うん、本当に母が最後残った、家族だなと、
うん、
で子供の頃はちょっと嫁姑の狭間もあって、
うん、
あまり満たされてない、
うん、
環境だったと思うので、先ほどのワークで本当にこの胸の辺にすっごい温かいエネルギーがバーってきて、ああちょっと涙も出てしまったんですけど、なのでごめんなさい、何を言おうとしたんだっけな。そうですね、割と周りからは、頭で考えちゃうって言われるし、
うん、
じゃあその気持ちをでハートで考えるためにはどういうふうに、
それはお任せします。
もうまずさっきのような瞑想、本当に短い瞑想でもいいんですよ。で、まあ、胸に手を当ててあげるだけで自分との対話、その気持ち、どんな気持ちで今いるのかということを聞くと、ここの中にはさっき言った副人格の中で満たされなかったことは、おそらく子供時代に起きたことで、その子の声を聞いてあげるとかね、これはインナーチャイルドと仲直りする方法なんです、うん、そういうことをされるといいですよね。はい、ぜひやってみてください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
参加させていただいてありがとうございます。
ありがとうございました。
で、私が見ている、私自身が見ている、その、競争をベースにしたゲーム。ゲームは、その、根本的になぜあのゲームが始まったかって、きっとやりたくて、ワクワクで、それはマジカルチャイルドって言うんだけど、そういうスタートがあって、ゲームのルールが決められて、その後にそういう分離の世界で、競争する勝ち負けっていうのを決めたわけなんですよね。で、大事なのはこれからもスポーツはあるんだけども、そのスポーツ選手が、なぜそのスポーツ選手になって何をするか。それは多分、お金のためにしているとか、その競争するためにしている人はどんどんどんどん多分、才能は限界が来るんです。だけど、ワクワクして、どんどんやりたい。そして、ある種ちょっとエンターテインメント性もあるじゃないですか。そのファンがいて、応援してくれている。その人たちが本当にまた、自分を通して勇気を持って、その、進んでいくような、そういうビジョンを持っている人は、どんどんと、まあ、自然に、勝つことは目的じゃないです。要は、自然にそれは勝っていくし、そして出世ゲームっていうのはまだおそらくあるんだけど、やっぱり出世という言葉はなくならないけど、出世する人のが変わってくるわけですよね。出世する人はその競争して、そういった、まあ、要は社内政治とかそういったことのレベルからは、その仕組みがどんどんと変わっていき、実際に、会社の仕組みもどんどん変わっていくイメージが出てくるんですよ。なので、会社と子の関係性において、その人が、その会社がやっぱり原点に回帰するわけですよ。で、実際に、何のためにこの会社が生み出されて、創始者が設立させるかというと、その本来の本質に戻って、それを実際に行動に移している方が、別に出世感が関係なくですね、要はその会社の、自分の直系の先祖じゃないけど、その創始者はそれを応援してるわけです。亡くなった創始者や、その他のグループが。だからそういう形で、ワンネスのシフトが始まったときに、そういう人たちが、成功していく。その成功する一つの、事例というのは、やっぱり本当に素晴らしい、コネクターなんです。コネクターというか、コミュニケーターであり、コネクターであり、その、すべての、その子の、その八百万の神の性質というものをちゃんと評価できて、それを生かすような人たちが出世していくと思います。だから、出世の意味というものが、どんどんと変わってくるわけですね。はい。
あのね、この今の質問とかにも、ね、続いてなんですけど、うん、その使命とかね、その覚醒とかいろいろあると思うんですけど、それをあの、ね、ビジネスモデルみたいにしないでくださいね。で、よく僕に使命を教えてくださいっていく、ね、カウンセリングしてくれってく人多いんですけど、大体ある程度の年以降の人ってビジネスモデルを結局聞いてくるんですよ。うん。でもね、そういうもんじゃないですよ、使命って。そんなね、そんなちっぽけなつまんないもんじゃないんですよ。正直。もっと奇跡的でワクワクするものなんですよ。だから、ね、坂本龍馬が日本変えるためにどんだけ儲かるから動いたって考えたわけないでしょ。うん。もうそういう時代なんですよ。だから、本当に好きでワクワクするもん何かなってやって、それが神の意志とか時代の意志にマッチすれば、普通に働いてるよりお金なんていっぱい入ってきますよ、もっと。必要なだけ。だから、最初に楽しいこととかワクワクすることで、人や地球にいいものを、まずやるんですよ。うん。それで、だんだんだんだん、みんなでワンネスの世の中になっていって、ヤオヨロズの神化っていうのがみんなの中で浮上するんですね。神様ってまだその辺にいっぱいいるパワースポットっていっぱいあるんですよ。神社の奥とかじゃなくてね。そういうとこ行くと神様ってもうみんな遊んでるんですよ。だから、そういうスタイルがまず大事。うん。遊びから生まれますよ、最高の使命は。
なのでね、この吹き出しがちょっとまた見えてきたんですけど、いや、私それ何が湧くか分かんないみたいな、ね、そういう人もいるんですよ。で、それはね、ワクワクする周りにいる人の周波数に触れることがヒントです。そこに兆しが見られます。そして、そこの、その、コミュニティとかそういった人たちといることで、自分のそのワクワクスイッチが分かってくるわけですね。だからぜひね、ワンネス塾に来て一緒に学んでくださいみたいなね。ちょっともう締めなきゃいけないんですが、ちょっとね、時間オーバーしましたけれども、本当に今日この超集中コースに来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひですね、皆さんとまたお目にかかってですね、ワクワク、祝福の愛に満ちた、ですね、楽しい時間をね、過ごせたらいいなと思います。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう。